週は骨ってすごいが大きなテーマになっております。自分の体の中にあるこの骨の話はもちろん、あらゆるものの骨組み、骨格などの話をしています。8時台この時間は骨博士スタジオにお招きいたしました。宝塚大学東京メディア芸術学部教授、桜木昭彦先生です。おはようございます。ようこそお越しくださいました。大丈夫、そのままで大丈夫です。先生
おはようございます、
はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
骨博士待っておりました。骨のことなら何でも聞いても大丈夫ですか？
大抵は大丈夫だと思います、はい、
よろしくお願いします、はい、今日朝からもう皆さんたくさん骨についてのメッセージをいただいてるんですけど、はい、自分の体にも持ってるものですし、身近なはずなんだけど、改めて言われるとそういえばこれってボワンボワンボワンはてなって思うものが実は多いようなんです、
はい
はい、例えば朝から結構来てたのが、カルシウムカルシウムってみんな言うよねと、
はい、
骨のためにカルシウムを取りなさい、魚の骨食べなさい、
はい、
そういったものを食べなさい。魚の骨をバリバリ食べたからといって人間の骨はそのまま強くなるのかとかですね、
はい、
素朴な疑問として来てたんですけど、先生これはズバリお答えはいただけますか？はい、
カルシウムを取ると骨が丈夫になるというのは、カルシウムが不足して、骨が弱くなっている場合だけなんですね、
はい、
ですから骨が普通であるいは丈夫な人がカルシウムをいくら取ってももっと丈夫になるわけではないですね、はい、
取れば取るほど強くなるというものではない、
はい
はい、
カルシウム不足のために骨が弱っている人に必要だというだけのことですね、うん、はい、
その魚の骨を例えばサンマとかね、
はい、
身を食べました、はい、骨が残りました、まあ、揚げるなり炙るなりして食べやすくして取りました、はい、骨をそのまま食べたんだから自分の骨にダイレクトに効く、正解ですか？
いえ、だいたいそれはほとんど消化できないので、
はい、
で今カルシウム現在は現代では、
はい、
カルシウムというと、うん、乳製品であるとか、
はい、
それから海藻とかそういうものからかなり多く取っているので、う
んうんうん、
それで、カルシウムが不足してるってことはあまりないんですね、
実はね、はい、食生活において、
ですから、はいはい、ですから時々若い人でスナック菓子だけで生きてるみたいな人が、
はいはいはいはい、
それ
は
カルシウム不足しますので、
はい、
その場合はカルシウムを
気に
して、ね、補給する必要はありますけど、
はい、
普通はそれはありません、
はいはい、こういう勘違いが多分ね身近なものすぎてあるんですかね、先生。
そうですね、
うん、はい、もともと先生はなぜ骨を研究されてるんですか？
はい、最初に骨の興味を持ったのはって話すと長くなってしまうんですが、は
い、おっと、はい、キュッと縮めていただいてもよろしいですか？
は
い、
ぐっと縮めるとですね、はい、小学校に入る前に、
はい、
上野の科学博物館を父親に連れて行かれて、はい、恐竜の骨を見て、
はい、
骨に興味を持ったのがそれ最初かなという
感じ
です
ね。
で、いろいろ紆余曲折あって、
はい、
で大学では動物学を勉強するはずだったのが、
うんうんうん、
やっぱり人体の方が面白いなということになりまして、
はい、
でそれは私実は大学2つ行ってまして、
はい、
で1つ目で教養で習った人類学の先生のお話が非常に面白くて、
なるほど、それに出会いだ、
はい、それが忘れられなくて、
はい、
大学にせっかく自分の希望する大学に入っても入り直してもですね、
うん、
動物学をやらずに、
うん、
人間の体が扱える方にそれ行って、でやっぱり一番綺麗なのが骨なんで、骨の美しさというのにこう、魅了されてその世界に入っていったという、
ね、なるほど、綺麗美しいがキーワードになるんですね、そこで、
はい、そうです、
それはその骨そのものとかその骨格とかですか？
一つ一つの骨もそうですし、
はい、
それから全部合わさっても骨格となってもやっぱり美しいものは美しいなという感じで、もともと3次元のものが好きなので、
おお、なるほど、はい、立体的な、
小学校6年間ほとんどプラモデル作りに明け暮れていたので、
はいはいはい、
立体的なものにものすごく興味があって、
なるほど、
それで、一番立体を扱いやすいのが柔らかくない骨なんですね
、はい、なるほど、グニャグニャしないですよね、
そうですね、
はい、
ですからその辺で骨の研究ということで、
は
い、ただ骨だけいじっていたは骨はわからないという結論に達して、
はい、
でやっぱり軟組織もきちっと勉強しなきゃいけないので、
柔らかい方ですね、
で解剖学の方に行ったと、 いうこと。
はあ、すごい美しい流れですね先生、はい、本当に。
そうですか、
はい、はい、あのまあ興味を惹かれるものがあり、はい、魅了されるものがあり、はい、素晴らしい人物との出会いがあり、はい、それを突き詰めたいがために次の道が生まれ、はい、まだずっとあの骨のことは研究はまだ続く。
そうですね、そろそろあの骨の研究をちょっと拡張してですね、それをもう少し、人体全体の形に持っていって、
はい、
でしかもですね、美術の人たちの力を借りて、
はい、
それで、新しい学問を立ち上げたらいいなという壮大な夢がありまして、
あの先生のご本の中に、はいはい、CG クリエイターのための人体解剖学っていうのがありますよね、
はい、
これまさにそこの道ですか。
そうなんです、あの、芸術と科学を融合させるんだというのは実は1950年代ぐらいからかなり言われてまして、
はいはい、
ことごとくうまくいってないんです、
ね、あら、ここじゃあ桜木先生がズバリ、
いや私の力というよりは時代がですね、もう天の助けというべき、技法が現れた。それが私は CG だと思っているんで。
なるほど、
つまりあの油絵をやってる人、彫刻をやってる人、はい、もう素晴らしい目を持っているんですけど、うん、我々科学者との共通の言語がないんですね。
なるほど、
コミュニケーションが取れないんです、ね、
はいはいはいはい、はい、
でも CG で芸術をやってる人たちは、
はい、
我々とコミュニケーション取れるんですよ。
なるほど、そのためのツールを持っているんだ。
そうです。であの CG というのはもう芸術の技法として、もう認知されている。
そうですね、
十分認められているものなんで、はい、でしかもあの CG というのは元を正せば、
はい、
突き詰めていけば数値データなんですよね、
うん、そうですよね、はいはいはい、
ですから我々科学者にも理解できるということで、共通の言語としてはうってつけなんですね。
なるほど、はい、まあ、CG クリエイターの方にとってみればある意味そのよりリアルだったりより美しいものよりクオリティの高い CG の作品を作るために、はい、まあ、例えば人物のものであれば、
はい、
先生たちとの、まあ、協力によって、
はい、
そっちに近づくことができるということですね、はい、きっと。
ですからあの、解剖学者としては、はい、まあ、私長年医学部にいたんですけど、
はい、
医学部にいる方が自然なんですけど、
はい、
私は あえて飛び出して、
はい、
で芸術大学にということ でしかもあの現在おります宝塚大学というの、
はい、
東京メディア芸術学部というのは、
はい、
メディア芸術、主にコンピューター を使ってというようなメディア芸術に特化した学部になってますの で、
ね、
宝塚大学でそういうことができるんじゃないかなということで、しかも新宿にあるんで、
はいはいはいはい、皆さんちょっとややこしくなってますけども、はい、整理しますが学校があるのは新宿。
そうです。
で学校の名前は宝塚大学東京メディア芸術学部。
はい、そうです。
という
の発祥の地が宝塚なので、
はい、
宝塚大学なので
なんですけれども、
あの皆さんのイメージの、はい、歌と踊りの宝塚とは違うんです、
はい
はい、単なる地名です。はい、で場所は新宿にあります。東京は新宿にありますので、は
い、うん、でも本当今の、まあ、若者たちが先に目指していくであろう道ですしね。
はい、
うーん、
でしかもあの今の若者たちのニーズに応えているんですよね。ですからあの学生たちは生き生きしてますし、
はい、
それからあの居場所のない学生にとって、中学高校でどうも居場所がなかったという学生にとって、
はい、
居場所を提供するという意味でも新しい分野をやるというのは大変重要なことなんですよね。
なるほどね、はい、でもそういう場所があるということに気づいてない方々もまだいらっしゃるかもしれないので、ぜひ
そうですね、
これあの門を叩いてほしいですよね、
はい、
先生がいらっしゃるのでぜひ皆さん、はい、でもまあそこに行くためにはそのまず骨の研究というのが先生の中には終わりになったわけで、
はい、
あのまあ、動物もやろうとしていた。
そうですね、
でも人体に行った、
はい、
まあ、両方ご存知ということで、あえて伺ってもいいですか。一応
動物のことは素人です。
いえいえ、その人間と動物では同じ生き物、はい、生物として考えても、
はいはい、
骨って別物ですか。
あの背骨を持っている脊椎動物ですね、
はいはい、
に限ります。
し
かも哺乳類に限っていくと、
は
い、
い
わゆる獣ですね、
はい、
とあの基本的にはあの、うん、骨は同じものです、
ね、あ、よかったよかった、はい、じゃあそこら辺はなんとなくこう、まあ、想像がつくというか、
はい、
我々も同じように考えても大丈夫は大丈夫、
はい、で骨の部品としてはかなり似てるんですよ、
ね、あ、そうなんですか、
はい、まあ、進化の過程でみんなできてきてるので、
はいはいはい、
元は一緒なので、はい、
うんうん、
構成というか、
はい、
どこの部分は何個の骨でできていてみたいな、そういうことはあのかなり共通なんです。
なるほど、はい、大まかなものは一緒なんですね、
はい、
またさっきあの番組の冒頭で話したんですけれども、同じ人間でも赤ちゃんの時は305というパーツに分かれている
ものが、はい、もうちょっと多いこともある
よ。あ、本当ですか、はい、まあ、大体300ちょいぐらい、
300ちょいぐらいですね、
はいはい、それが大人になると200ちょいぐらい、
そうですね、
に大体なると、
はい、
いうことも、
はい、
まあ 不思議なことじゃないですか。
そうですね、
はいはい、我々の中ではその骨イコール硬いですから、
はい、
例えば、
はい、
骨が柔らかいとか、はい、骨がくっつくとか、
はい、
そのまあ形を変えていく、
はい、
ということにまずあまり想像が及ばないですけれども、
はい、
どうやって減ってくんですか。その
まずあの骨という素材がですね、
はい、
皆さんあの骨格標本を見てしまうので硬くてプラスチックのようなものっていう風に感じていらっしゃる方多いんですけど、
ね、
あの実は皮膚とか筋肉と同じような、
はい、
実は同じような素材なんですね。で具体的に言うと細胞の周りにタンパク質の繊維がたくさんあってというようなのが、
はい、
基本素材なんですが、
はい、
そこにリン酸カルシウムが沈着した部分が人体にはあって、それを我々は骨と呼んでるだけなんです。
あ、リン酸カルシウムがいっぱい付着してできている部分が骨。
そうです。
ははははは
で、その細胞と、タンパク質の繊維が、うん、シート状に広がったところを皮膚と呼んでたりとか。
なるほどね。
素材としては同じものなんです、
ね、はいはい、どういう形になってるかだけなんだ、
はい、で考えてみれば当たり前で、元はあの、受精卵というたった一つの細胞が分裂して、できていくので、工業製品とは違うわけですね。
そらそらパーツを集めてきて、はい、作ったものじゃないですもんね。
それとは全く違う構造をしているわけですね。
そらそうだ、
はい、
お母さんのお腹の中で出来上がっていくんですもんね、ちょっとずつ、
ね、はい、
いや自分も母にはなってますが、
はい、
わかんないです、その構造というか、
はい、
なんでできたんだろうと思いますもんね、
はい、まあ、あの妊娠中にそれを意識される方はいないと思いますけど、
なかなかね、
はい、
ただまあ、例えば産む時にですよ、
はい、
なんでこんなとこ出てこれんのかなだったりとか、
はい、
いうことを含めてもやっぱ不思議なものですよね、
はい、そうですね、まあ、あの赤ちゃんの骨の数が多いことの結果というか、
うんうんうん、
原因はともかくその、はい、結果的にはそれが幸いして、
うん、
あの大きな頭の人間の赤ちゃんがちゃんと産道を通ることができるということです、はい、骨があの全部出来上がって、ざっくり頭の形ができてたら産道通りません、
ね、絶対通らないですもんね、
はい、
あれがまあ変化することができるからこそ、
はい、
柔軟に対応できるからこそ、は
い、で頭に関してはもう柔らかいだけではなくて、まだつながってないので、
はい、
骨と骨が重なり合って、ね、
はい、
それで小さくなって出てくるわけですね。
すごいな、生き物、骨の神秘。後半もまだまだ骨に対する骨についての興味深い話出てきます。骨ってすごい、面白い。この時間は骨博士、宝塚大学東京メディア芸術学部教授桜木昭彦先生をお招きしてお送りしております。先生、
はい、
質問とかがいっぱい来てるんですけど、ちょっといいですか、紹介しても、
はい、
ホットミルクさんという、40代の主婦の方なんですが、
はい、
例えば人って頬骨が出っ張ってるとか肩幅が広いとか、そういう方が丈夫で神経太いなんて聞いたりします。確かに周り見渡して薄い骨の人よりごつい、まあ、体格のいい方っていうことでしょうかね、の方が健康で元気なように思えるんですけど、こういったことって骨と関係あるでしょうかと。
実は関係がないんです、
ね、なかったか、
はい、むしろあの、はい、環境のなせる技で、
はい、
骨が丈夫になるような環境で育っていると、
うんうんうんうん、
他のところも丈夫になるわけですよね。
なるほどね、はい、そういうことですね、
はい、
あの、まあ、骨ですから先生、はい、あの背が高い低いは骨関係ありますよね。
はい、骨のほとんど骨の長さで決まります。
そう、骨の長さですよね、
はい、
で、まあ遺伝しますよね、背の高さって、
はいはい、
しますよね。
遺伝的要素が大きい
です、ね、大きいですよね、
はい、
でもみんな背を伸ばしたいっつって学生時代すごい頑張ったりとかするじゃないですか、
はい、
さっき先生の言葉の中にも出ましたけど、ミルクとかね、
はい、
まあ、牛乳でカルシウムを取るとか、はい、なんだ縄跳びしろだ、なんか背伸びしろだ、いろいろ言うじゃないですか、
はい、
これはさっき伺ったその細胞とタンパク質とリン酸カルシウムというもので、
はい、
まあという素材を使って作られているであろう骨を長く伸ばすことは可能な方法たちですか。
あの実はそれが可能になるのは、
はい、
あのカルシウムとか、それからタンパク質とか不足している場合で
ですよね。さっきそういう話が出ましたよね、はい、
十分であったら、
はい、
あのいくら食べても飲んでも結果は同じ
です
ね。で
ということは子どもの間って、まあ、ほぼほぼ出来上がってきてますから、
はい、
そこにカルシウム余計に取ったからといって急に骨伸びない。
はい、そうですね、余計にとってもそれは無駄ですね。
だから背を伸ばすために一番いい方法は、
はい、それはよく学生から聞かれるんですが、
やっぱり
背が高くなる方法は、
はい、
背の高い両親から生まれる。
もう無理じゃん。でも そういうことなんですね。
そうです、
はい、みんな結構いろいろ努力するんですけどね先生、
はい、
骨のことを分かるとしなくなりますね。
そうですね。ただ運動するとかそういうことは骨を丈夫にするという点ではプラスなので、はい、
なるほど、
それはやっておかないといけないですね。
なるほどね。
で、骨は丈夫になるのは割と時間がかかるんですよ。
あ、そうですか。
で、弱くなるのは時間早いんですね。
あっという間、
はい
はい、
ですから入院とかすると骨がすごく弱くなるので、うんうんうん、リハビリにはしっかり時間をかけてやらないといけないと。
なるほど。
いうことです。
先生が携わられてる本の中で、まあ、絵本もあったんですけれども、はい、リン酸カルシウム、その骨を作っているリン酸カルシウムというのは、はい、体の中にカルシウムが不足した時に、まあ、それを補うために使われる、
はい、
ちょっと間違ってますか。
進化の歴史の中ではまさにそれが最初の骨なんですよね、はいはい、要するにカルシウムのストックからスタートしているというのが骨の歴史なんですけど、
はい、
でそれで、ある時、筋肉を骨につけたらこっちの方がよく動けるぞということで、
はいはいはいはい、
何億年かけて、運動器としてかなり、役に立つようになってきてるわけ で、
はいはいはい、
でただその最初の役割であるカルシウムのストックとしての機能っていうのは、うん、現在我々の体の中でも現役の機能なんです。
あるんだ。
ですからもし、血液中にカルシウムが不足すると、
はい、
我々は骨を溶かして、
はい、
カルシウムを使うことになります。
になるんですよね、
はい、
ってことはやっぱりそのしっかりバランスの取れた、まあ、食生活なりそういうことをしておかないと、はい、
そうです。
骨が弱くなるのはあっという間だってことですよね、
はい、そうです。
でそれをまた元に戻す、丈夫な状態に戻すのは蓄積していかなきゃいけないんだから、
はい、
さらに時間はかかるよと。
はい、そうです。
わかりやすいな、はい、非常にシンプルですよね。
そうですね。
うん、
で今栄養っておっしゃいましたけど、はいはい、栄養バランスよくこうきちっと取っていく、
はい、
余計に取るんじゃなくて、
はい、
常にきちんと取っていくというのが大事で、でそれをやらないと、
はい、
我々はこれまた進化の話になるんですが、
はい、
我々の体っていうのは実は30年ぐらいが寿命であるという設計なんです。
短い先生、寿命過ぎてる我々。
そうですか。
過ぎてますね、はい、どうしましょうそれ。
はい、だいたい動物の寿命っていうのは種類と、
はい、
サイズで決まるんですが、我々霊長類でこのサイズだとだいたい30年ぐらい。で私も以前だいぶ昔ですけど、はい、縄文時代の骨とか、
はい、
研究したことがあるんですが、縄文時代の骨を調べるとだいたいほとんどが30歳以下なんですね。つまり30歳以下でみんな死んでるんですよね。
なるほど。
骨になってるってことは死んでるわけ。
まあ、でも精一杯使って終わってるってことだ。
で、ね、で縄文時代は野生ではないですけど、野生動物ではないですけど、衛生状態栄養状態は野生に近いので、
うん、はい、
だいたいそのぐらいです。もう35ぐらいで、長老とか言われてた可能性はありますね。
はあ、でも一番効率よく正しい形で使われて終わっていくっていうのがそのぐらいってことですよね、まあ、きっとね。
野生の状態ではそうなので、うんうんうん、でしかもしかし我々現代の人間というのは、
はい、
30歳過ぎてからが人間らしい人生、
はい、なんかちょっとねそうなってきますよね、
はい、そうです、
はい、
でやはりその生物としての人を超えた人間としての人生というのは、うん、やはり30過ぎてからなので、
はい、
そこは積極的に骨を守っていかないと。
そういうことですね、
はい、骨を丈夫に保てないことになります、
はい、
で一度弱くなった骨は先ほど申し上げたようになかなか丈夫になってくれないので、
うん、
ですから変な栄養の取り方を何年か続けていると、
はい、
それを回復するのは非常に大変ですね。
日々しっかり続けること。
そうですね。
うーん、はい、まあ、単純にカルシウムを取る、
それからタンパク質、
タンパク質を取る、はい、まあ、その他もろもろもちろんですが、
はい、
バランスよくと。
それも食品から取るのが大事です。
サプリメントではないということですね、本来はね、
はいはい、本来はそうですね、う
ん、はい、
食品から取るとですね、吸収しやすく、それから、うん、我々の体の一部にしやすい状態で、吸収されていきます。
一番正しく形に届くわけですね、
はいはい、
うん、
単にカルシウムの元素として入っていくのではなくて、
はいはいはい、
それがちゃんと使いやすいようにいろんなタンパク質が一緒になって、吸収されていくわけですね、
はい、
タンパク質のものは実は吸収されないでアミノ酸って形になっていくんですが、それがうまくサポートしてくれるので、
うん、
食品から取らないと、
うん、
きちっとした骨は作られないということで、
はい、一番いい形で何のためになりたいっていうものを入れないといけないから、
そうですね、
食品からしっかり口から入れて、はい、胃に落ちてってっていうその過程で取るのが一番いい、
はい、
そうしていかないと先生の、ね、お好きな美しい骨を保てないですね我々ね。
そうですね、はい、
できればその美しい骨であってほしいわけですもんね。
そうですね、
うん、はい、先生が思うその美しい、
はい、
魅了された骨っていうのを、はい、やっぱり前半に出ましたけど CG というか、
はい、
そういうところでやっぱり再現 されたいですか？
そうですね、はい、
こう CG とかいろいろ作品見てこれちょっと骨格の作り良くないなみたいな、
はい、たくさんあります
我々 CG の、ね、作品で見るともう肉付きができた状態で見てますけど、はい、先生は多分その中まで透けて見えるんでしょうね、
はい、
こう肩の付きが良くないとか、
はい、実際CG に限らずですね、うん、ファインアートの世界でも、はい、例えば彫刻を見て、
はい、
何かダメなんだけどって作者そのものが相談に来ることがあります。
へ
で、それを聞くと、はい、あここが骨格のこの辺を理解してないからダメなんだというアドバイスができるんですね。でそれを直すと見違えるようによくなるんです。
そうなんだ。
で、見てる人たちは骨格の構造などご存じなくても見ていてなんとなくいけてないっていうのは大体その辺が間違っている、
ね、なんかバランス悪いんだよねとか、はい、なんかどっかに違和感があるんだよねっていうのは実はそこに骨を感じられてないんだ。
はい、その違和感というのを抱かれたら、はい、作り手としては敗北なんですよね。
おお、面白い。先生、例えばですよ、はい、子どもたちにとか、はい、まあ、我々でもそうですけど、はい、じゃあ美術をちょっと学んでみたいな、
はい、
人物を描きたいとかなんかそういう時に骨を描くことから始めると効果的ですか？
はい、私は美術解剖学という授業を持っていますが、
はい、
もうまず骨から。
やっぱそうなんだ。
はい、
標本みたいなやつとかもきっちり描けるようになったらちょっと骨の構造とか分かるわけですから、
はい、
そこに肉付けしたものを描けるようになりますかね？
そうですね。その辺はもう肉付けに関しては学生たちの才能に任せているんですけど、うん、
あとはね、はいはい、
でも骨格に関しては我々専門家が教えないとなかなか分かりにくいところがあるので、
はい、
骨格をしっかり人が描けて骨ばっかりやります、
はい、すごい。美術のために、
はい、
そうすると人楽器骨、
はい、そうすると CG で、人体描いても、うん、もう全然違ってくるんです。
そうなんだ、
はい、
先生今日実はこれは、まあ、動画っていうか CG パソコンで持ってきてくださってるんですけど、
はい、
こういうのを作ってるわけですよね。これね、はい、みんなラジオで見えないんですけど今目の前に。はー、これを数値で作っていくんですか先生？要は CG だから、
まあ、数値を入れるんではなくて、
はい、
実際に手で、タブレットとかマウスを使って、
はいはい、
この3次元のソフトウェアを使って作るんですけど、ね、
これは一番正しい形でついてる骨ですか先生？
そうです。
この骨格、
はい、これは私が監修したので、間違いはないと思います。
一番ベストな形、はい、こんなに背骨ってこう綺麗にカーブしてるんですね。
そうです。よくお気づきで、
はい、
この前後前後に湾曲して正常な状態です、ね。
う、背中
ダブル S 字です。
そうですよね、はい、肩甲骨のところがちょっとこう後ろに出ていて、
はい、
でお腹のところでキュッとこう中に、はい、前に入り、
はい、
また後ろに戻り、
一番上の首のところもちょっとこれ弱いですけど、
あそうです、前傾してますね。
前にこう湾曲してるんです、
はい、首の骨ってこう小さいのが重なってますけど、はい、一個ずつちょっとこうずれて、はい、前にずれてってつながってるみたいな感じですかね？
いえ、
小さくなってる。
そうですね、上に行くほど小さい、微妙に小さいんですけど、
はい、
それよりも湾曲が大事で。
ああ、本当だ。大きくしたら湾曲カーブがありますねちゃんと、はい、だからストレートネックっていうのがトラブルを招いたりするんだ、
はいはい、これ前後前後に湾曲していて、これ人間だけなんですね実は。これが
そうなんですか、はい、動物は湾曲してないんですか？
一部湾曲はあるんですけど、
はい、
弓形になってたりとかそういうことで、この ダブル S 字っていうのは人間だけなんで。
へー、
これは直立二足歩行しているから。
なるほど、は
い、で頭が大きいですよね人間、
はい、
脳が大きいので、
はい、
大きいと弱いんですよね。ほうほう、壊れやすい。
あ、なるほどなるほど。
私はよく豆腐を例にしてるんですけど、
はいはい、
豆腐一丁だと壊れやすいけど、
はい、小さいのならね、
小さいなら箸で取れると、
はい、
いうことで、脳が大きいので実は弱いんですね。
うん、
でしかも二足歩行、二本足で歩くっていうのは衝撃が大きいんですね。
はいはい、
四本足で歩くと、
はい、
すごく衝撃は弱くなるのに
分散されますよね。
はいはい、馬が歩くところをご覧になると一番わかると思うんですが、馬走るところわかる皆さん見ますけど、
はい
はい、
歩くとき、
歩くとき、本当に綺麗に歩きますよね。
はい、
で衝撃が少ないんで馬に乗ろうと思うわけですね。
自分たちが。
そうです。
は
あれ衝撃大きかったら誰も乗らないですよね。
もう心地よい乗り物ではないですもんね。もちろんね。はあ、面白いな。
ですから衝撃が大きい二足歩行をする生き物で、かつ脳が大きいので、
うん、
背骨の湾曲で衝撃を吸収しているんです。
はあ、なるほど、はい。だんだんそうなってきたってことだ。
はい、
要は。
はい、 でこのカーブや何かをやはりあの芸術の人たちは綺麗にこの理解してくれるので、
はいはいはいはいはい、
なかなかあの私の後輩なんかの理科系の人たちが、はい、どうもあまりよく理解してこの 3次元に弱い若者が多いのに対してですね、
はい、
芸術の学生たちは、はい、あのうちの大学の宝塚大学の学生たちもそうですけど、
はい、
よく理解してくれますね。
3次元で見るっていうことは大事なんですね。
はい、それが今最後の砦が芸術の学生だと私は思ってるんで。
なるほど、はい、先につなげていくためには実はこういった、まあ、骨なり何なりっていう研究分野専門ではなく、はい、だけではなく、
はい、
芸術の分野の知識が合わさることで、
そうです、
また先につなげていける、
はい、
はー、わかんないもんですね先生、はい、
ちょっとほったらかしにしすぎた感じがするんですね。
これまで、
はい、これまで
気づいてこなかった。
あの、芸術をやる人たちは芸術家としてなんか別枠だったでしょ、
うん、そうですね、
実はあの非常に知的なことをやっていたんだということを我々科学者は認識しなきゃいけないということ
です、ね、素晴らしいコラボレーションですね。
できればそうですけどね、
はい、
うまくいけば
そこを先生がまさに担ってらっしゃる、
はい、いえいえ担うまではいかないですけど掛け声をかけているんです、
ね、いや、
は
い、ぜひこれたくさんの方に知ってほしいですね。で、はい、きっとこれ、まあ、芸術としてもそうですし、その先生たちが行っている研究の分野にもこの CG が出来上がることでどんどん、まあ、なんていうんですか、こう研究を進められるとかいうふうにもつながっていく、
はい、まさにおっしゃる通りで、はい、あの出来上がったものがまたそれが役に立っていくわけで、相乗効果を生んでいるので、
はい、まあ、きっと医学の分野にもこれが発展していきますよね、きっと。
そうです、
うん、はい、まあ、その折れた骨を治すなりなんか形成がどうのこうのとかっていう話にもきっとつながっていくんですよね、はい、
それから今あの話題になっている、インフォームドコンセントという、
はいはいはい、
あの患者さんにちゃんと説明するという時に、
はい、
あの CG は非常に有効な手段で、
確かに、
はい、
やっぱ可視化するっていうのは大事ですね。
そうですね。で、3次元で今すごく CG が作りやすくなっているので、
はい、
この辺はこれからの分野で大いにできてくると思います、
はいはい、わあ、ちょっと思いもよらないところに道が開けました、
はい、
私もあの専門家ではもちろんないですが、非常に興味深い話をありがとうございます先生。あの後ほど先生がお書きになっている本などもあの改めて皆さんにもご紹介しますので、ぜひ手に取ってみてください、この時間は骨博士桜木明彦先生をお招きしました。先生本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。